FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
10月に入りました、少し爽やかな気分といいますかね、過ごしやすいなと思うんですけど、そういう時期に郷土資料館にやってまいりまして、学芸員の西尾さんに、10月の行事とかあるいはしきたりとかいうようなことについてお伺いしていきたいと思います。昔からずっとこうつながっている行事とかしきたり忘れてあんまりこう実践しないということもありますけども、やっぱり知っとくことは大事やと思うんですね。そういうことで西尾さんにお話をお伺いしたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
秋らしくなってきました。
はい、
このまんまスーッと爽やかに行ったらええのになと思うんですけど、時たま暑い日があったりします。
はい、まだタオルが手放せないので、小さくはなりましたけどね、ちょっとサイズが小さくはなりましたが、タオル持って歩いてます。
あ、ほんまです。それで10月ですけども、はい、いつものようにこう10月にも別名があるということで、
はい、
どんな呼び名があるのか教えていただけたらと思います。
はい、まあ、一番10月 の、はい、これ月の名っていうと異名、異なる名前と言いますが、はいはいはい、まあ、一番皆さんよくご存知なのは、はい、神奈月。
神奈月、これは僕でも知ってます、
ね。はい、神様がない月ですね。
神がない月と書いて
神奈月。ない、そうでしょ、ないんではないんですけどね。
あ、
まあ、ちょっと日本語が変ですけども、
そうか、
はい、全国つつうらるの神様が、はい、まあ、出雲に集まられて、
ほう、
はい、各地をお守りいただいている神様がお留守になると、
は
い、なので、まあ、各地域においては神様がお留守でいらっしゃらないので、
なるほど、
神奈月。ところが、だからそのところがと言いますか、だからと言いますか、
うん、
神様が集まってくる出雲の方にとっては神有月なんですね、
うん、あ、なるほど、
はいはい、
あ、出雲の人たちは神奈月と言わずに、
はい、
神有月とおっしゃる。
そうです。
だからもういっぱい来てはるわけです。
そうですね、はい、
まあ、西宮にもたくさん神社はありますが、
はい、
それらの神さんがみんな行かはるわけでしょ。
そうですね。
エベスさんも行かはるやろし、他にも
八幡さんとか大都市神社とか。
そうですね、
あるんですが、
はいはい、
これまた後ではい、ご紹介しようと思ってるんですけども、はい、どうもエベスさんだけ行かはれへんらしい。
あ、まあ、それにはわけがあるんでしょうか。らしいです。後でお伺いします、
はいはい、
神さんが集まる出雲では、神さんが集まった春から神有月と、
はい、そうですね、
おっしゃる、
はい、
すごい満員でしょうね。
はい、まあ、一つはですね、はい、この月っていうのは神さんごと、はい、要するにお祭りごとがある。そのお祭りごとっていうのは、年間の、
はい、
要するに田んぼ稲刈りが終わって、
はいはい、
新穀新しく取れたお米を捧げる、うん、五穀豊穣感謝のお祭りっていうのがこの時期になりますので、もともと神様というのは、
うん、
お祭りをする必要な時に、
はい、
神主さんが声をかけて来ていただく、うん、何かこう寄りつく場所を作ってですね、鏡だったり榊だったりするんですけども、うん、お呼びしてお祭りするものですね、うん、仏さんはそこにお姿がありますから、わざわざお呼びをしないんですけども、神様はどこかで見ていらっしゃってるので、お祭りをして、これから今からお祭りをします、お供え物をしますという時に、うんうん、祭典の途中ですね、神主さんがおーっていう敬筆という、神様をお呼びする時の、まあ、合図のようなお声を出すんですけども、
はい、
それの声に従ってよりしろというか、まあ、 鏡やら榊やらにあの寄ってきていただく。
なるほど。
寄ってきていただいて初めてお祭りをしますので、うん、神様は割とあちこち行かれるんですけども、特にこの時期はあの出雲に皆さん集まって、で集まられたところでいろんなの出雲とか周辺には伝説がありまして、
うん、
で神様同士がいろんな相談事をしているとか、今年はここにこんだけの子ができてとかいうようなまあ相談をしているとか、あのいう伝説がやっぱり あちこちに残っています。
そうですか、
はい、
なら行かはる人も、はい、今日はこのことを言わないかんと思って神様行かはるわけです
ね。神様のお勤め、その地域をお守りされる神様のお勤めやなんて
思いました。情報交換をです、
はい、
しはるわけです、
ですね。
そういうことで神奈月ですけど、それ以外に、
はい、
あの10月の別の名前の呼び方っていうのはどんなんがありますか？
そうですね、あの今言いました、まあ、神様をに、お米新穀新しく取ったお米を捧げるというので、うん、神奈目月、
は
い、なめるっていうのはねお供えするっていう意味なんですけども、
は
い、神奈目月と言いますし、まあ、季節の移り変わりでいきますと、
はい、
またこれあの暦の復習をいたしますね、
はい、
春といえば1月2月3月、
はい、
夏といえば4月5月で、ね、6月、
うんうん、
で秋といえば7月8月9月なんですね。
そうですね、
はい、じゃあ10月は、
はい、
冬の初めですね、
はい、そうです
順番に指を折っていくとよくわかるんですが、はい、なので、毛頭という冬の初めというね、
毛頭という呼び方も、
はいはい、だから10月11月12月っていうのが冬になりますので、
なるほど、
まあ、あの新暦今で私たちが見ているカレンダーのからすると、
うん、
もう冬なんという感じではあるんですが、まあ、あのお月さんの満ち欠けで割り振っていった、
うん、
まあ、旧暦の暦の上では10月はもう冬の初めにあたりますので。
そうですか、
はい、
一番過ごしやすい爽やかな時期やなと思うけど、
はい、
本当は冬に近いねんでということ。
そうですね、やっぱあの稲刈りも済みますと、
うん、
あのまあ、もみじが綺麗やなとは思いますが、
はい、
あの色目がだんだんこう茶色くといいますか、落ち着いていきますよね。
あ、そうですね、
はい、うん、なので、まあ、だんだんと、まあ、秋、そして秋が深くなって冬へというね、あの足音が見えてくる時期やと思います。あ、
なるほどな、
はい、でそれに引き換え、
うん、
こう皆さんよくこう勘違いをされてテレビでも言ってるんですが、うん、小春日和、
小春日和、
小春日和と、はいはい、あのなんか春のような暖かく過ごしやすいという意味なんですが、
は
い、あの この時期なんですね。晩秋から冬にかけて一時こう寒くなっていく中にほっと暖かくて過ごしやすい日があ
ります、は
い、
あります、
ある、その日を小春日和と言いますので、
うんうんうん、
その小春日和のある月というので小春月という言い方と、はい、
秋やのに春の名前になるわけですか、
はいはい、
あ、小春月とも言うんですか。
言うんですね。
なるほど。これはあの春のように暖かい日がずっと続くにはなしに、
はい、
だんだん冬に近づいていってるなという体に感じながら、たんまに、はい、えら今日暖かいで、
はい、
そんな日がある、
はい、
そのことを小春日というんです。
そうですね。
ああ、なるほどね。小春日和っていうのはもう春だけのもんかと思うんだけど逆ですな。
そうですね、あの、うん、そういう小春日のようなっていうところ。
なるほど、はい、なるほど、はい、そういう意味で、
はい、同じ温度でも、
うん、
あったかくなる時の温度の感じ方と、
うんうん、
寒くなっていく時の温度の感じ方、うん、同じ例えば20度でも、
うん、
あったかくなっていく時の20度と、うん、寒くなっていく時の20度ではやっぱり、うん、あの人感じ方が違いますので、そんなあたりのことをあの表した季節の言葉とな ると思います。
なるほど、10月になったらその季節の言葉とか、
はい、
あるいは行事とか、
はい、
この月にする行事、
はい、
あるいは今せないかんしきたりなんかのいくつかあると思うんですね。これ毎月ありますけども。
そうですね、
この10月の場合はどんなんがありますか？はい、
あのやはり暦の上で冬に差し掛かりますので、
はいはい、
ですからあの衣替えせんとあきません。
衣替えね、
はい、
あ、言われますな、
はい、学生服もですね、それまで白シャツとか、まあ、半袖、まあ、愛服っていうのがね、はいはいはい、ありまして、長袖の白シャツも良かったのが、
はい、
かつてであればあのいわゆる黒い学生服を着るとか、
なるほど、
はい、上着を着るとかいうのが、うんうんうん、あのかつては10月1日で、
うんうんうん、
あの切り替えっていう、まあ、これがあの衣替えの時期と思うので、な
る
ほど、
家のタンスの中身を変えるということではなくて、
はい、
例えば警察官であったり、
はい、
あの自衛隊の人であったり、そういう制服を着る人が、その制服が夏と冬とで変わるという、
そうですね、
この時のことを衣替えというわけです
になりますね、はい、タンスの中身もね、入れとかんと、
はい、
入れ替えしとかんと、あの寒なったら着るもんないという大騒ぎはしますね。この時期やはりあのタンスとか、まあ、着るものですね、
うんうんうん、
あのに穴を開ける虫さんたちがですね、
はい、
やっぱりあの活動を少しあの弱めて卵を産んでっていう時期ですので、
うんうん、
この時期に衣替えっていうか、こう風に当てることですね、虫を落としてしまうっていうね、
は
あ、こともありますので、
はい、
あの衣替えっていうのは自分の着るものを入れ替えるだけではなくて、うん、着るものの維持管理にも必要な手続きなんです、実は。はいはい、
まあそういえばあの警察軍隊、警察官にしろ、
はい、
自衛隊の人にしろ、
はい、
あるいは看護婦さんとかありますわな、
はい、
決まった服を着ない感触がある、はい、その人たちはなんぼそれから暑くなってもそれ着てないかね、逆に冬から春に変わるときはもうあのどんな時気温でもその服着てないか、
そうですね、
いうことになるわけです、
はい、あの暑い中あの汗をかきながら冬服着てはんのを見たらかわいそうやなと、
はい、あ、それいうのが制服というものの大きな意味、
は
い、
意味ですね、
まあ、自分が着るものをちょっと暑いからこれから変えようかというだけじゃなくて、
はい、
そういうものはもう暑くても寒くても嫌でも着ないかんという、はい、
まあ、制度として
そういうことがあるわけです
ね、
はい、ね、なるほどな。これいつ頃から決まったもんでしょうね。
こういうね、制服をあの広く使われるよう採用されたのは明治になってからなので。
あ、そうですか。
はい、まあ、文明開化であの軍隊であるとか、
はい、
あの警察であるとか郵便配達であるとか、いろんなこう国があの仕事をしていきます、
はいはいはい、
で、それまでは江戸時代っていうのは各藩ごとのお仕事でしたから、
はいはいはい、
あの全国統一ではないんですね。
なるほどなるほど。
明治政府になって、
うん、
こうしたあの業務が全国統一基準で、動くようになりましたので、
あ、そうか、
ね、それで、まあ、あの警察官は言ってみたら威厳を保つためであるとか、
うん、
でこういうのを取り扱ってる職種やと一目で分かるようにするとか、
うんうんうん、
まあ、いろんな理由があってあの明治以降ですね、制服が入ってきます。一番早いのはあの明治新政府になるときにですね、京都からずっと、攻め上がってくるというか、
うん、
あの来る時の、まあ、将棋隊とかそういう服ですね、
はいはい
はい、そんなんが決まったものができてくる。
だ
からどうしてもあの西洋式であるとかね、それを真似して最初は入れますので、うん、そこらあたりからですね、
うん、
はい、特にあの階級があるものに関しては、
はい、
やっぱり制服をきちんとすることで階級が一目瞭然になりますね。
あ、本当ですね、
はい、
あ、そうか、検証がついてたり、
はい、
あんなも全部制服につきまとうもんですね、
はい、あのそれもありますので、まあ、あの序列をはっきりさせる、仕事の役割をはっきりさせるというのでは制服は活用されたといいますか、それに用いられたものになります、
うんうん、まあ、そういうことが明治から、
はい、
そういうふうになってきて、
なってきていますね、
はい、あ、僕はあのやっぱり気温の関係やろうなと思ってたんですけどね、はい、10月1日っていうのはなんででしょうね、
はい、
その頃になったらやっぱり気温が変わってくるということでしょうね。
あ、まあ、それもありますね。旧暦 の、 あの10月1日が霧がいいのでそれを採用してることもありますし、
はい、あ、はいはい、
あの明治期この暦が制定されて、
うんうん、
で前あの会計年度とかのお話をね、ちょっとしたこともあるんですが、
ははは、
1年はどこから始まるのかどこから終わるのか、
うん、
まあ、いろんなあの政府の制度として、
はい、
決めていく中でやっぱり学校であるとか、
はい、
役所の1年どこからっていうのをこう何段階かあるんですけども、
ね、
あの最終的にその 4月1日、10月1日
と
半年の、サイクルで物事が決まっていきましたので、
は
い、それに、まあ、明治の中頃ぐらいから
なる、
はい、落ち着いてくる形になります。
あ、そうですか。やっぱりそういうのを制度として決まった時があるわけです
。あります、
ね、
はい、
なんとなくそうやってみんなが右へ習いしたということじゃなくて、まあ、全国一斉にそういう制度になったということですね、
はい
はい、それ以外に10月のしきたりとかあるいは行事とかいうのはどんなのがありますか、
はいはい、今年は前田さんはお月見されましたか。
あ、9月、
はい、
9月ね、うん、やっぱりあの月見る月はこの月の月と言いますか、
はい、
9月にはちょっと縁側でなんかお団子食べたりとかいうのことちょっとやりますね、
はい、お天気が気になるところなんで、
はい、
だけども
あの、
はい、ところによってもすごいちょうどあの月さんが見やすい高さが晴れて、
うん、
綺麗なお月さんですって言って、うん、いろいろインターネットにも上がってるのを見受けたんですけども、
はい、
まあ、中秋の名月9月中秋の名月を見ていただいて、
はい、
そしたらそれを見たらですね、もう一回これ中秋の名月というのは旧暦の8月15日なんですね。
おうおうおうおう。
でもう一つあの満月で綺麗な空気も冴えて綺麗なお月さんということで、
はい、
9月の13日旧暦ですね、旧暦の9月の13日の13夜のお月さんと両方見ると良いと、
はい、なるほど
片っぽしか見えへんかった片水木って、片っぽだけ見た片水木っていうのはするもんやないっていう風
な
言い方もありますの で、
は
い、で今年はあの旧暦の9月13日は、新暦で言うてくるというところの10月の8、8日ですね。
あ、そうですか、
はい、今年は8日になりますのでまたいいお天気で綺麗なお月さんが見れたらいいです ね、はい、両方月が見れますので。
なるほど、もう時期ですな。
はい、そうです。
ああ、そうですか。はい、で僕もこの9月にお月見をちょっとしたから、
はい、
やっぱり10月はせやいかんわ
けです、はい、片っぽだけ見ようって。
えらいこっちゃ。忘れたらいけません。
そうですね、
うん。なんとなく9月はお月見の月という印象が強いので、はいはい、まあ、10月忘れがちですけど。
そうです。今のカレンダーでいくと、10月の8日、
8日。8日が13夜になるわ
け、はい、なるんですね。
これを忘れんようにしたらいかん、はい、まあ、その時もまたお団子食べたらいいわけですかね。
いいですよ。まあ、それ以外にですね、やっぱりちょっと季節が進んでいますので、
はい、
あのお供え物としましては、栗ですね。
なるほど。これもね、
はい、
今もシーズンですから。
はい、だから栗名月やらね、
うん、
豆やら、まあ、あのお供え物もちょっと季節に合わせて、
うんうん、
進むかと思います。
あ、やっぱりそのシーズンに、
はい、
あの収穫される美味しいもの、
はい、旬のものですね、
というのが言われるわけですね。
そうですね。
栗以外にもいろいろありそうな感じしますね、はいはい、秋は。
お芋さんもありますから、
芋名月。お芋さんいいですね。大好き。あ、芋名月と言うてほしい。なるほどね、はい、そういうこともあるので、
はい、
皆さん9月にお月見をした方は必ず10月にももう一度お月見をしましょう。おいしいものを食べながらお月さんを眺めていただいて、これはええやろなと思うんですけど、それ以外には。
そうですね、これあのちょうど、夏の時ですね、スーパーマーケットでね、
はい、
あのうなぎ一生懸命、あの裏張りますけども、
そうそう、
これあの夏の土用、土に用いると書いて土用と言いますが、
はいはいはい、
立秋の前の18日間のことなんですが、
はい、
あの夏の土用、一番暑い最中ですね、その時に、まあ、栄気を養うのにうなぎを食べましょうという、
うん、
あのうなぎが体にいいですよっていうので、まあ、用いられるんですが、
なるほど、
この土用というのは、
はい、
あの立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれ季節の変わり目の直前18日間のことを言いますので、
はいはい
はい、ですからあの立冬の前の18日間、ちょっとこの時期ですね、9月、10月の後半20日頃に秋の土用が
来ます。来るわけですな。
来ます、回ってきます。
土に用いると書いて土用、はい、
土用ですね。
これはもう昔からよう言葉としては言われていて、
はい、
なんか記憶にあるな、はい、なんで土用というんやろうなと思ってましたけど、
秋の土曜とか、まあ、夏の土曜以外にやっぱり言うことが少ないので、
はい、
どうしても夏だけしかないと年に1回って思ってらっしゃる方も
土曜並みとか言うぐらいですもんね、
はいはい、多いと思うんですが、はいはい、あのそれぞれ季節の変わり目 の立春立夏立冬、立秋立冬のそれぞれ前18日で年4回土曜という期間はありますから、
はいはい、
その時その時に合わせたお祭りの仕方とかもありますが、ただもうあの、夏の土曜だけがクローズアップされましたので、うん、あのそれ以外の土曜の時に、うん、取り立ててこういう行事するっていうのも忘れられてると思います、うん、あの、あまり私たち地域の方にね昔のことをお尋ねしても、うん、そのこの土曜の間に何するっていうのはほとんどお聞きすることがありませんので
そうです、
はい、
名前が残ってるだけぐらい、
ね、はい、暦の上での名前が残ってるぐらいの、はい、ことじゃないかと思います。
なるほど。うなぎですか。
夏はね。
夏。
はい。あの、あ、他は秋はね、はい、あの土用餅なのであんこのついた餅を食べてます。
なるほど。
はい。
これあの夏ですかね。夏の土用には、はい、あのうなぎを食べるという、はい、あれは。なんであんなことをするようになったんやろな、ちょっと疑問に思ってたんですけど、
あ、はいはいはい、
なんか理由はあるんでしょうかね。
あれはね、今で言うとこのコマーシャル
は、
はい、あのいうふうにやっぱ言われています。
あ、そうですか。
エレキテルっていうね、電気発、小さい発電機をあの発明したことで有名な蘭学者 の平賀源内が、
はいはい、
あの知り合い あの料亭のご主人に、
はい、
まあ、夏になるとね、暑いのでね、みんな食も細りますし、
はい、
あの遊びであっちこっち出かけるわけではないの で、
そうです、ね、
お店でそのこの時期旬の、ね、うなぎを食べてもらうのに、うん、なんか売り文句はないかいなというので、
うん、
相談したら、夏にの土曜に牛の日にうなぎ食べたら精がつくとかいうような宣伝文句を考えたっていうのが、う
ん、
その平賀源内の発案っていうふうには言われています。まあまあ言うたようですけれども、そこまで言うたかどうかは脚色かも、うんうん、かもの世界ですけども、まあ、
ヒントを与えたんかもしれない、はいはい、
そういう、まあ、日本のコマーシャリズムの最初みたい な、
なるほど、
あの言われ方をしています。
巻き寿司のかぶるやつみたいな。
あ、はいはい、多分その時代の人にとっては、うん、あ、なんかこうそんなこと言い寄り出したでっていうようなあの巻き寿司の丸かぶりもこんなん言い寄り出したでっていうのがあの覚えてらっしゃる方が今も多いと思うんですけども、
そうそうそう、あの
まさにそういう状況やったと思います。
あ、そういうことですか、
はい、
なるほど ねうなぎ屋さんがこれで大儲けしたわけですな。どの時代にもそういうことを考える人はいるわけ。
そのようですね、はい、
なるほどね。ただあの土曜の日には、
はい、
あの時期にはあんまりこう農作業とか井戸を掘ったりとか土を触るようなことはしたらあかんと言われてたみたいですね。
そう、はい、そのようだと一部、まあ、あんまりあの広く言われてたかどうかは別ですけども、
うんうん、
まあ、1年間ですね、春から田んぼを起こして、夏の間草取りとかして頑張って稲刈りをして、一息つく頃ですね、
はい、
日本のこう基本的な考え方の中に、うん、やはり田植えをして稲を育ててる間というのは田んぼに神さんがいてはって、お守りしてくださると、
うんうん、
で秋収穫が終わってですね、うん、あの収穫祭なりなんなりそのお祭り事をするとですね、うん、その田んぼの神さんは山へ帰っていきはれる。
あ、そうか、
はい、まあ、秋の祭り、まあ、その後の新穀感謝祭って新しいね、うん、あの穀物刈り取った作物をお供えするお祭りっていうのは、うん、それまで田んぼをお守りいただいた田の神様にありがとうございましたと、
うん、
でどうぞ山へお帰りくださいっていうようなお見送りと、お礼とお見送りという考え方でしょうか、はい、でまたあの冬の間は山におこもりになられて、
うん、
で春田を耕す頃にですね、うん、また里に降りてきていただいて次のまた豊作、豊穣を、うんうん、あのお守りくださいというふうな、まあ、お礼とまた今後のお願いも含めたお祭りですね、はい、お祭りというのはいきなりお願いしますっていうんではなくて、やっぱり何段階かに分けて、
なん
か重ねてお願いをしていって、でちゃんとお礼もして、でお礼するときはお礼だけじゃなくって、
うん、
次もよろしくねという形でお願いをすると。 まあ、ちゃっかりしてると言いますか、まあ、それが自然に、まあ、お願い事として、まあ、いろんな行事っていうのがそうやって毎年毎年繰り返されていくと。
それでは神さんとのお付き合いですけど、
そうですね、
神さんとのお付き合いにも段取りがいるわけです
ね。段取りいりますよ。めちゃめちゃ段取りいります。
なるほど。さて、それ以外にはどんなことがありますか？
そうですね、季節的にはちょうどあの秋から冬に向かっていきますので、
はい、
8日が甘露って言ってね、梅雨のつく頃ですね。はい、で23日ぐらいだったら霜降って言って霜が降りそう、
ええ、
はい、まあ新暦で言うとちょっと早いんですけども、ええ、旧暦の日付から考えると、まあ、ちょうど寒くなって肌寒くね、うん、洗濯物なんか夜干しにしてると梅雨がついて湿ってしまって湿気てしまうとか、
はい、
で洗濯物もね朝から干してるのに乾ききらなくて、
うん、
湿気があってみたいなこともなってくると思うんですよ。そういうこう季節の移り変わりに関する言葉、まあ暦の上でのっていう言葉もたくさんいい言葉がありますので。
そうですか。
はい、
一番最初の方でちょっと聞きました、
はい、
神奈月と言われる、
はい、
出雲に神さんが集まる時に、
はい、
エベスさんは行かへんというお話があります。これは何かこのそれに変わることをせないかのちゃいますの。
お留守番をねエベスさんが守っていただきますので、
はいはい、
そのエベスさんをお祭りすることが、
はい、
この10月ぐらいにありますね。西宮はエベスさんの祭りというと、
はい、
正月1日10日になりますので、
はい、
そっちの方が皆さん有名ですけれども、ところどころではですね、
はい、
エビス講という人が集まって、そういうこう、講という、ごんべんに構えるですね、そういう講という集まり、
はい、
まあ、みんなが地域の方が集まって、
はい、
そうした目的、お願い事とかの目的で集まる、グループみたいなのがあるんですけど、
グループですね。
はい、で、古くは、お伊勢講とか天神講とか、
うん、
たくさんある。伊勢講なんかをご存知の方多いかもしれないんですが、
そうかそうか、
でエベスさんにもエベス講というのがありまして、うん、やはりその地域の方、特にお商売をする皆さんが、うん、何人か何件かでお集まりになって、
はいはい、
でエベスさんを祀って、ね、みんなで、まあ、会食といいますかね、お楽しみもあってのっていう行事をされる、この時期に結構される、ところが多いですし、まあ、お商売人さんの集まりですので、
うんうん、
まあ、みんなでお商売を繁盛を願って、お祭りごとをするとともに、まあ、一般向けにたくさん買ってもらうようにセールをね、
うん、
されたり、大売り出しとかこの時期に、
はい、
されたりっていうところもあるようです。
なるほどね、
はい、
いろいろなことをお伺いしまして、
はい、
とても楽しく聞かせていただきました、
はい、
いつものように、10月はどんな月やと、
はい、
いうことをお伺いしたら、こういう呼び名がつくほど10月の、10月ということはいろんな中身がありますよということやね、
はい、
それから季節の言葉、それから十三夜、
はい、
これは十三夜は今年は10月8日、十三夜忘れんよ、
はい、
お団子食べないかんという面白いお話をいっぱい聞きました、はい、今日もまた西尾さん名調子で聞かせていただきました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。